はい、こんにちは。70年代クラブ、1957年生まれの山崎純一郎と
1958年生まれの早苗さんとでお送りいたします。
今日のゲストはですね、引き続きですね、新井秀則さんをお迎えして、懐かしい話を炸裂してもらいたいと思いますけども、新井さん、
はい、
こんにちは、よろしくお願いします。
あの、こんにちは、またお願いします。
新井さんは音響効果ということでね、サウンドエフェクトデザイナーというお立場でですね、
アニメのね、
はい、はい、アニメのね、はい、あのお立場でいらっしゃるというね、
はい、
はい、通称プーさんということで、
そうです、仲間内では、
はい、プーさんと呼ばせていただきましょう、はい。
クラブセブンティーズ
北狐物語、は
いはい、うん、っていう映画の、うん、要するに、まあ、その録音に行ったと、
そうですね、
いう話なんですけども、その、まあ、その奇想天外というか、うん、大冒険物語というか、
はい、
残酷物語というかね、う
ん、その話がとても面白いんで、
うん、専門学校に2年間、まあ、入学してそっちにも行ってました。その時にもうそろそろ就職活動っていうか就職時期になりまして、石田サウンドプロダクションっていう会社の求人があって、なんでか知らないけどそのサウンドのとこしか目に入らなくて、で多分音楽関係のなんか録音するようなとこであろうというつもりで行ったわけで、それ築地にあったんですよ、会社が。で、あの田舎もんや境にこう道迷うとあかんから1時間ぐらい前に着くように行ったわけ、だからそこの会社開けると、女の人から「どこの制作部の人?」とかって言われて「え、東映アニメ、日本アニメ、サンライズ」とかでいろいろ言われて、全くちんぷんかんぷんで、
それって面接のような格好してなかった
って感じ。そう、あ、そうそうそう、
ね、業界人っぽいかったね。
あの米軍のコートを着て、あの相変わらず汚い格好をして髪の毛がダーッてこう、うん、乳首ぐらいまであった時そんなもんで「あ、面接、いや僕面接に来たんです」とかって言ったら「あ、そう、ごめんごめん」とか言って、あの汚いソファーに座らされて、それで小1時間ぐらいそこの会社の人ちょっと喋ったりしてたら、うん、同じ面接受けに来た 4,5 人の連中が入ってきて、うん、すごいよ、あの三つ揃いでね、バシッとして
ね、
うん、でなぜかね、あの後日、うん、3日後ぐらいに連絡が入りまして、うん、で新井君、君だけ受かったからと、
うん、
あ、よかったって思った、
うんうん
うん、のもつかの間一瞬ですよ、うんで、ところで明日ちょっと羽田空港からちょっと北海道に行ってくれへんかと。
クラブセブンティーズ、
いや、それでそういうことになって、うん、え、北海道ですかって、うん、何の仕事ですかって言ったら、その北キツネ物語の映画の、うん、そのキツネの声とか、
うんうん、
その自然の音とか、うん、いろんな音をあの単独で撮ってきて、で効果の人に渡すっていう、
ほうほうほうほう、
あの仕事をやれと、
うん、
でその、まあ、映画だから、あの通常は道録とかって言ったら映像と一緒にほら録音したりとかするんです。そうじゃなくて単独であの素材として音を取るっていう仕事やったから、
うん、
まあまあ勉強になるって思って、まあでもあれは、あの断った方が良かったよね、今思うとねこんな人生になるとは。
え、それで、でも突然北海道だとあれでしょ、だって行ったことがなかった
の。いや、ないよ、もう関西の人間にとって北海道なんて未知の世界か、もう極寒の網走番外地とかあんなしかイメージないの、
うんうん、
寒くて寒くて死んじゃいますっていう、
その荷物とか、まあ、その着
るもの、そうそう、ほんで、お金もらってたんですよ、3万もらって、うん、アメ横行って防寒具買ってこいって言われて、アバコスタジオって今もあるんですけど、その映画とかそんなアニメもやってるんだけど、うんうん、そこのスタジオの録音部の人から、
うん、
まあ、仕事がうちの会社来て、 で誰か頃合いのやつおらへんかっていう時に僕が面接に来てたもんやから、うん、あいつやったらもう5年ぐらいのキャリアありそうに見えると。でその方がやっぱり若かったんけどちょっとこうなんか老けた感じしたかな、うんうんうん、それで、うん、じゃ あの君も5年ぐらいあのキャリアあるっていうことになってるからそのつもりでねって言われる。そうよ。ほんであの録音機って名倉っていうあのスイス製の重たいあの乾電池で動くやつの単一電池が10本入るの、はいはい、あれの操作の仕方5分ぐらい教わってでマイクもガンマイクゼンハイザーのでっかいのとかあのアーカゲーのとかいろいろ持ってでそれ持って行ったの。で羽田空港で初めてそのアバコの今はもうすごい偉い人になってるんだけど稲村さんっていう、うんうん、ミキサーの方と会うわけです、うんうん、君が新井君かと、うん、で一緒に飛行機乗ってる時にいろいろ聞かれるじゃない、うんうん、ね、うん、やっぱりそう専門的なこと、うんうん、全然そういうの分からへんから「いやーん」とかって言いながらごまかしてたけどもうね両親の会食に耐えられなくなってねもう乗ってね30分ぐらいかな。もういや稲村さん実を言うとあの 3日前に面接受けた受けたんですよって言ったら「ええー!」ってなって、うん「じゃあまあいいよもうあっちでいろいろ教えるから」ってねこれでホッとしてで着きました。それで女満別空港いうとこに直行便なかったら女満別降りてそこから網走まであの陸路やったんですけど、で行ったらもうすごいね2月のもう本当に極寒でものすごかったの寒くて、それでなんか前のなんか録音部がいるから彼らが出た後に僕ら入るからって言うん でその後に何とか何とか何とか旅館っていうとこに3日間ぐらい稲村さんと2人で泊まってで録音テストみたいなちょっと行こう言うていろんな列車の音取ったりとか取り方教わってああなるほどなるほどって、まあ元々ってねあのそういう録音機材は触るのはほら好きやったから子供の時からあれやってんけど、ほいでそこに移る前に3日4日目かな、じゃあ新井君よろしくねって言って東京帰りはんのよ。えっ違う録音部ってじゃあ僕だけなんですかって、そうやって言う。録音部は僕だけやったの。
残されちゃった
の。残されちゃったの。で毎日録音日誌をつけなさいと。
はあ。
である程度テープがたまったら、うん、その東京の方に送ってこいっていう、うん、で名倉ってこれ一番ちっちゃいあの5インチのやつしか使えへんねんけど、それで、どないしたらええのって何を取っていってか分からへん、まあ、それは監督さんと聞いてどうのこのって言われて、はい分かりました。で初めてその寄宿舎になってる元なんとか病院の跡地にスタッフがいるからそこへ行ったの、うん、でガラガラって開けた瞬間にそのプロデューサーのねこんなゆるブリンダーみたいなねツルンツルンのね、その当時やっぱり50後半60ぐらいやったかな、うん、そのおっさんにガッチ怒鳴られて、そんな髪型しとったら死ぬぞとかって言われたんだよ。ここまでやったわ、うんうん、あもっとかな、
うん、胸の乳首まで、
そうそう、うん、やっぱりこうこぐって作業するから凍傷にかかるんやって、ここの汗で、うん、でここら辺がなんかあれするからって言われてたの
よ、うん、その首の後ろが、
そうそう、で髪の毛からこうって、うん、頭皮もこうやられるぞみたいな、うん、それでそんなツルツルにしてるんですかっていらんこと言うたもんやから余計怒られて、何ちゅうこと言うんちゃいとか言って、
クラブセブンティーズ、
なんか流氷のその何先の方まで行って、
うん、
はまっちゃった
はまっちゃったの、
あら大変、
これがねひどいよ、だってプロデューサーの人がね、新井君あの流氷の割れる音取ってこいって言うさかに、じゃあ知床のあたりが今やったらいいっすかね、うん、とか言って、はい分かりましたって言ったはいいんやけど、これ流氷の割れる音って割れた時って俺はどこにいるのあれ、これこのままお前沈んだら小田口やんけとか、いろいろ考えたけど、まあ、いろんなもん装備して、うん、でちょうどその日はなんか、撮影隊が休みやったんで、うんうんうん、その日は、うんうん、で撮影部の連中も一緒に乗って行って知床 の随分先の方にあるとこです、うん、コーヒー飲んで帰るっていうやつらは、うんうん、ね、先輩があったわ、 で新井君をじゃあ途中で降ろしてわしら行って小一時間あれして戻ってくる時にお前引き上げるからなっていう話 で、うん、で一応ねソニーのごっついハンドトーキーは持ってるわけ、トランシーバー、うんうん、持ってるんだけどこんなもんなんなんね、
う
ん、
そうね、携帯ではないんだもんね、まあまあ、
そこそこつながるいいやつやから、うんうんうん、やけど、うん、そんなで連絡つかへんし携帯もない時代やから、う
ん、でそんなに寒いくてその無線機って使えるもんなんでしょ、うん、だって
僕の日課いうか朝起きて何をするかというと、うんうん、白金回路を着火して、白金回路5個と黄金回路5個、うん、黄金回路は、ね、電池ですけど、で白金回路は火でやらなかった、うんうん、それを熱して熱くしてその名倉っていう、うん、あの録音機のケースの間に、うんうんうん、それでアザラシの皮でできたカバーかけてんだけど、その中に入れるのよ。でもう手突っ込んでやけどすぐらい熱くしないと、うん、外持って出てもすぐ止まっちゃう、
うん、やっぱり
あと替えの電池単一電池を、うんうん、と10本、うん、それも予備で持っていって、うん、であとこうガンマイクや、うんうんうん、で背中に全部こうガンマイク入れてその背負って、うん、で寝袋も持ってもう宇宙人みたいな格好して流氷の間際で降ろされて、うん、でオホーツクのあれをこうなんか接岸してこうちょっと何ていうのかな、うん、接岸してるから山みたいになってんの、
うんうんうん、そうね、
乗り越えてちょっと薄いようなとこにこう行って、でその割れ目があったりするとそこにマイクを突っ込んで中でポチャポチャ音するのを撮ったりとか、でやっぱりそういうのをやってるとあの仕事の意識が強くなるからもっともっとってなるじゃん、うんうんうん、じゃあだんだんだんだんこう遠いとこ行っちゃう、
あ沖の方に
沖の方に、うん、でもうちょっとなんか下でこう割れた方が割れる割れるっていうのはほんまに割れたら終わりないけど、うん、でこうずんずんずんずん行ってたのよあの沖の方に、うん、でその時に左足がズボッとこう割れて入っちゃったの。
恐ろしい。
で穴がねあのそんな大きくなかったから、うん、あの小児工、小児工にその、ガンマイクのケースが引っかかって、うん、穴にガンって、うんうん、でドボンとはいかへんかった、うん、左足だけやったの、うん、そやけどもううわーなって
パニックよね、
パニックマニック、ほんでもう後ろにこうのけぞり返って裏返って、うん、もうこう、うん、必死でもがいて出て、うん、でも当然ビシャビシャでも寒いわけじゃん、うん、
でもその穴からこれビシビシ、
そうそうならへんかったからまだよかった、
ね、いや怖い、誰もいないでしょ、
まあ、何にもいない、ただ風が吹いてるだけ、
うん、でも、ね、白いクマがなんかいたりとか、
白クマ、あ
こヒグマはねいるけどね、白いのほら南極とほって
へー、
ほいで脱いで、うん、防寒具 もうダウンだからもうベチャベチャじゃん、うん、脱いで、うん、中にパッチとか履いてんだけど、うん、それも脱い で、うん、であの持っていったらタオルバー拭いて、うん、ほんでしょうがないからもう寝袋をこう足に寝袋一番上に置いてたから濡れてないし、うん、でそれ着てもそれ着ながらも一応マイクのセットしてちょっとこうケーブルをはわしてこっちから狙ってずっと撮ってた、うんうん、でもうテープが終わっちゃうのよ、うん、そんなテープ予算持っていけへんから、うんね、5インチのやつ、うん、15分しか回せへんからあれ、うん、で10本ぐらいもう終わっちゃって、うん、で早よ来てくれとかで道に寄っても全然車来へん、いやね、誰も通らへんのよ、
いや恐ろしい、
その2月の終わりぐらいやったんやけど、
うん、
でようやくあれかれこれだから出て3時間ぐらいだよね、3時間ぐらいで撮影隊のサンリオって書いてるあのピンクで書いてるあの番が来て、うーっとこで撮れたかって、撮る以前にはまりましたわとか言ってみんな大笑いで
大笑い
よかったやん、死ななくてとか言って
ねえ、だって誰もいなくて墓地入っちゃったら、
うん、あもう無理
もうねダメですよね、だって分かんないわけだから周り見てる人いないしね、うん、今頃あれですよ、クリオネ状態で、
クリオネ状態ハンドトーキー嫌だけど全然知事やろそれ
へえ怖い話、うん、
扱うことだったんでしょ、
うん、そうそうそう、あの狐はね、あの武田先生って獣医さん、北海道で獣医さんやって、 あの生まれは九州の人なんだけど、うんうん、北海道で獣医者になってて、武田先生って狐の写真家でもあるわけ、うん、でその人が狐関係は全部、うん、あのやってはって、うんうん、で原作者の方とまあまあね、プロデューサーとその武田先生がまあその動物のそういうのとかいろいろその現場のあれをいろいろ仕切ってはったんやけど、うんうん、で武田先生とか飼ってるね、うん、自分が飼ってる狐が何体かいて、うんうん、それからあの撮影に使うあの狐、これが養蜂所っていうね、うん、あの養鶏場、養鶏所の鶏の部分が狐の子っていう字で養蜂所っていうのがあるんですよ。それもともと野生のやつを捕まえたやつで、うん、生きたやつ、うん、でそれは要は女の人のあの毛皮を首に巻く、あれやっぱその当時もやっぱ需要がすごいあったから、うん、あのほら結構成人式とかああいうのに女の人がね、うん、女の子がつけたりするじゃん、うん、カンパチってなる、うん、口のとこでパチってなる、うん、あのいやらしい感じの、
うん、いやらしい感じ、
僕はもうすごい嫌いなんやけど、うん、あれのためのやつなんですよ、売ってんの、
売ってる、
うん、それを一匹も値段何倍やったかなまあちょっと忘れたけども、それを 3,4 匹買ってきたかな、
そのまま生きたまま、
生きた
まま
もちろん、うんうん、でそれ撮影用のそのアップじゃないあの引きサイズとかに、うん、とかいろんなものに使うのに、当然そのあの狐って実際にドキュメンタリーかあの巣穴があって、うん、それを映してもそれはなかなか難しいですよ、うん、生き物で野生なんだから、
ね、もう動いてもないし、
あんなの撮影穴から出てくるのに3日とかそんなもんざらにあるから、うんうんうん、だからそういうためのまあ、ディズニー映画なんかどうしてるのか知らないけど、あの、うん、ちゃんと動物扱うね、うん、人たちがいるからそういうの使ってるのかもしれないけど、そういうのないから、うん、本当にだからその部分で言うとドキュメンタリーとはドキュメンタリーなんだけども、うん、それをまあ何匹かこういろいろ使って、うん、あの実際に武田さんが飼ってた可愛い狐も使ってこう。
あれ何でしたっけ、一つの狐の家族をずっとっていう話ですよね、
う
ん、
そうそう、
でもそれは実際にはいろんな、うん、エキストラが、
うん、エキストラがたくさん出てきて
出てるという、
うんうん、その主人公になる狐もなかなか思う通りね、うん、演技してくれへんから、僕はロゴの仕事に行ってんだけども、あの動物の調教とかそういうのも全部美術からそのカメラマンのアシスタントからなんか全部やらされてた。
調教って具体的に何や。
調教っていうか、あの武田さんのところで飼ってたその狐、かわいきれいな狐ね、毛があの冬場の毛になってて、うん、わーっと生えてる時のなんか、はい、アップのカットで、うん、静止からちょっと首振って3秒ぐらい止まる絵が欲しいって、うんうんうん、そういうなんかまあ心理描写みたいなのがあって使うんだけど、うんうん、そういう時になると、そのあれ35ミリのカメラで撮ってたんですけど、あのその手前に必ず僕が映ってて、あのガンガン言うて一斗缶あるじゃない、一斗缶をこう持ちながらガーン叩きながらこうガーッとカメラ前見えないようなところらへんでガーッと来て、ここでこことかで読んで、あれルールルーっていうのはあれ嘘やからね、あれ
ルールルーって言うんでしたっけ、
あれでほらなんだっけ、倉本総の
あルールルルルってね、
子供たちがルールルーはあれ来ない来ない、
コンコン
コンコンコンコンって言うの、
あキツネだからコンコンじゃなくて
コンって言うとコグッとなる、
へえ、
それは現地の人も教わったんだよ、ルールルーはないよ、
ルルルは
ルーはダメね、
ダメ、うん、あれはユキソウリで十分で、
それでこうガッとこう意識をこっちに向けて顔ちょっと止まるみたいな、そういうカッター欲しいなと俺が走り回ってて、で35ミリで撮ってないけど、現地でやっぱり東京の方の現像所に送ったやつを現地で試写してたわけ、うん、ラッシュフィルムを、うん、でその時も最多出場で全てのに映ってない、
それは映画にするときトリミングしてる、
そうです、要は35ミリで撮るっていうのは動物やがどう動いても大丈夫なようにとか、うん、あと長玉のレンズ使うから、うんうんうんうん、そのこの範囲がね、うんうん、35の方が大きいわけ、うんうん、 でそれで後でトリミングするっていうので、もともと35で撮ってたんや。これは大変なのやっぱ重いから、でロゴの仕事よりそっちの撮影隊の方の仕事の方が多かった。
クラブセブンティーズ、
モモンガを木の下からにポンと置いて、で下でドンドンドンって木を叩くと、チャッチャッチャッチャッチャッって上に上がっていって、最終的にこの小枝からピョンと飛ぶよって言われてて、そういう習性がありますって。でそれをじゃあ撮影しようって、そこの撮影場所まで持って行って、ほんで撮影の時に持っていってやってたのよ。ほんと全然行かへんわけよ。ほんで途中まで行ったわけど、そこからバタンとこう下に落ちて、で逃げようとしたわけで、また捕まえて、いやこんな無理ですよこれとか言って、そうやなもう時間ないしな、じゃあもうアライゴもあれやわ、木に登ってあそこあのぐらいのほら幹で、あの枝やったらいけるやろ先までとかって言う、そこにえ僕いやそれは猿年やけど、あんたそれきついな落ちたらどないすんよとか言って、木に登るのまあ得意やったけど、ほんでこう小脇にこうね抱えて、袋に入れてこう、ほんで登っていって、結局太いのこれぐらいがこうなってるね、でそこにこうやって行ってやで、でまあ一応牛革のね、手袋してるけど、ここで掴んで暴れるんやん、でこっちも力入ってるから、ここ自分が落ちたほうが、でそこに乗せたっていかへんねん、だからもう下の連中がさ、もう投げろ投げろとか言うわけ、カメラマンがこうやって仰いで撮っててね、投げろ投げろ、いいよ投げていいよとかで言う、じゃあ行きまっせーって言うて、バーンとこう手バーンってやったら、ここの手袋のとこにガーッと噛みついたままで、プラプラプラプラこうね、それね、後でラッシュ見るとね、俺が投げた瞬間にこうブーンと寄ってんだけど、ブーンって、俺の手からね、こうプランプランって、こんな状態になってるのってんだ。ダメダメとか言って
命がけよね。
もう一回またそれやって、今度やったらこう投げ方がまずかったらピョンと落ちたんだよ、バーンってバーンって落ちて地面にドンって、おーダメだよとか言ったら、そのモモンガバラバラバラって逃げて、結局下にいるのおっさんばっかりやから、じじいばっかりやから、回収できへんかった。で一匹おじゃん、それで野生に戻っちゃう、でもう一匹目、でも今度はミスないようにってしなかった。でもこう何ていうのこう噛まれんようにちょっとこっち何ていうの首根っこをこうギュッとやっといて、でもうちょっとこう下に投げて上にボンと投げたらよみたいな、でバーンと投げたらこう途中からふわーっとこうふわーっとなって、まあでも地面に落ちるんだけどね、であれちょっとカメラのこう角度うまいことしてるから飛んでるように見えてんだけど、ほとんどこういう角度で落ちてるんですよ。
45度
ぐらい一応ここら辺でもうでもこうやって撮ってるから飛んでるように腹は一応見えてるから飛んでるように見えてるんだけど、それもでも2秒半ぐらいのカットじゃない、確かそんなもんで短いやつ。
そんな苦労があったのね。
そうよ、もういろんな苦労、
クラブセブンティーズ、
逃げた狐を回収するで、僕こっちの左のここ噛まれてるんですけど、ここに傷がある、
ここ左の手の、
ある
そうそう、親指の根元、これはあの北狐に噛まれた、
だって狐ってなんかほら
エヒノコックスって伝染病ね、あれ狐の狐が悪いんちごって、その伝染病をあの媒介してるネズミのネズミを食べてるから、あの狐にそういう菌があるだけの話なんだけど、それに噛まれると伝染病がやばい、それ一回ねこうあの谷間のシーンで、それもキツネ自体はさっき言った養蜂場で飼ってきたキツネ、それがこうバーッと逃げていく様を撮るんだよ生玉で、で俺はまあ中腹部にいて、で回収とかでハンドトリ回収撤収回収とかで言われたら、俺バーッとゲージ持って行くわけ、でこう追っていくから逃げるのよ、接岸してるあの氷と氷がこう祠みたいにこうなってる箇所があって、まあ、ちっちゃいんだけど、そこに入り込んだねっていうのを見てたわけ、ほんであの後の撮影隊のスタッフみんなおさねちゅう来て、いやどこどことか言ったら、いやここに入りましたって、あ本当はいるやんとかでね、いるじゃないとかで、 さあどうやって回収するだから、はい、おー取れよほら、うんうんと言ってんだけど、うん、だ全員が全員僕の顔をじっと見て、新井君、はい、いやほんでこういうあの牛革の手袋を渡されて、うん、でそれでもう1枚やったら無理ですよっていう、うん、2枚で盤上引きやから、どっちが重要かなと思うんで、でも右手の方が効率に使うも自信があるけど右手ロールできんやなってあれやし、やっぱ左手だよなとか言って左手2枚吐いて、でこうやって見たらハーッて うなってんの、うん、もうそこにいるから、でこういう状態 でこれ足掴んで引っ張り出したら当然その時に掴んで引っ張り出したら確実に首からガッと噛まれるよな、うんうん、でみんなに、うん、あの囲んでもらって、僕がバットしてバッと引き出したらガーッと押さえつけて、絶対噛まれるから口開けてくださいよって、うん、ね、念押して絶対絶対やでとか言って行きますよね、ワンツーを飲んでガーッと言ってバットもしかん掴んだ瞬間にガヤン、うん、でうわーってもうな骨に当たる感じするの、
うわ
っ、ええー、とかでバンって引き出して、みんながこう押さえつけてんだけど口誰もやらない、自分でガーッとこうやってガーッガーッガーッガーッってやって外して、ほんで脱いだらここが血がたらーってなってて、ほんで武田先生獣医さんやから、うん、先生先生先生死ぬ死ぬ死ぬとか言うて、大丈夫大丈夫、もうこれ大丈夫、これつけとけ大丈夫やで、牛のこんな何個があんねんけど、これ牛の何個でこれって大丈夫なの、嘘とか、まああれだよ、今晩の熱出へんかったら大丈夫だからとか言って、いやあれもう人間一緒でバーン殴るもんね、バカーン殴ってガーッと外して、みんな笑ってんだもんだひどいよ
おじさんだね、
順番から言ったら一番年寄りがやるんちゃうんかよとか言って、無理無理無理、
そうなんだ、ね、
そう、まだ傷が残っているという、
じゃ あのその後その発症しなくてね、よかったですね、本当に
その牛の軟膏ってすごいなっていう、ちょっとしたギリギリなのがあの家畜用のやつですごい効きますのでね、皆さんも元になってください
、じゃあお後がよろしいですか、はい、なんかすごく楽しい話ですね、
本当、
まあ、まだまだあるけどね、
やっぱりね、
ま
あ、
小出しにしとこうか、
はい、はい、じゃあ70年代クラブ、1957年生まれの山崎純一郎と
1958年生まれの早苗さんとでお送りしました、
今日は、新井ふうさんに、はい、北キツネ物語の
残酷物語
で
ね、
いやまだそうなんですねもっと残酷なこと頑張ってもらってあまり言えないのでね、
はいはい、お話いただきました、はい、今日どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
クラブセブンティ